ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。最近落語界も少しずつ少しずつ発展してきましてですね。非常にきちっとした話をグループでするというのが定着してまいりまして。ただ落語界っていうのは落語じゃなくて落語なんです。英語でエンタングルメント。会員同士が、まあ、知恵とか心とか、そういうのを考えてですね、いろんなことを作っていこうという、これからの AI 時代の、まあ、人間の活動の中心ですね。ですから、とても国防はどうするべきだとかとかですね。だから、こういった文化はどうするのかと、みんなで考えると。で、それも考えるのも、ただ議論してだけじゃダメなんで、予備的には、パソコンを使ってですね、みんなで画面見ながらやって、ある程度勉強したら集まったり、旅行したりと、まあ、いう会なんですね。で、スタートどうなるかなと思ってましたけど、まあ、指導する人も良くて、まあ、非常に自主的カルチャースクールって言うんですかね。自主的勉強会って言ってもいいし、自主的な、自分の思いを語る会って言ってもいいし、旅行を頻繁にやりますもんですから。で、旅行って言うと大体旅行者が世話をする名所旧跡を巡るような旅行じゃなくて、その落語界の仲間がいるところに、まあみんなで行ってですね。で、地元を紹介してもらいながら勉強するという非常に素晴らしいんです。ただ、きちっとした、まあもちろん頭の中とか心の中は問わないんですけども、少なくとも姿勢がですね、しっかりしてる人ということで、落語界に入る入会審査っていうのがありますんで、まあそれをネットで、勉強して突破していただいたらですね、ある意味では遊び半分の人とか、売名行為とかそういう人はいませんので、皆さんいいかもしれないですね。まあ、僕は新しい時代の AI 時代のグループだというふうに思っております。ところで今日はですね、中国を知るって、今我々の未来を考えるというのはずっとシリーズで、せっかく5番までやって、基礎が終わったのに、なんか変な中国が知るが入ってきたんですが、それで、こういう支流に対して、このひばりクラブの支流の考えですね、枝葉がこう必要なんで、枝葉が出てきたときは、カッコをつけることしましてね、今日から。支流は、1,2,3,4と進むんですけど、枝葉に入ると、カッコ1とかカッコ2になるということですね。で、最近日本と中国の関係非常に難しいですね。それで、この日本の中の議論とかニュースとか見ますとね、まあ、日本という窓からだけ見てるんです。で、相手がいますからね、相手中国ですけど、相手がいますから、この相手がいるものが人間関係でも全部そうですが、相手のいるものってのは、こっちから見るだけじゃなくて、相手の方から見るっていうんですね。両方やって、それで議論を深めないとなかなかダメなんですね。相手が何考えてるかっていうことですね。まあ私がこの前言ったのは、例えば、保育所に子供を預けると。これがいいのか悪いのかっていうことは、親の方から考えるのと、子供の方から考えると二ついりますよね。で、親の方からだけ考えますと、人間っていうのは、とかく自分本位ですから、大切な子供なのに、子供の方からはあまり考えずに、親の方から考えてしまう。そうすると、だんだんそれが深入りしますとね、今度は親でも、夫と妻の問題として取り上げるという、こういうことになりましてね、どんどんどんどん変な方向に行くんですね。で、この、まあ、我々の未来を知るっていうシリーズの中に、ちょっと中国を知るっていうのを入れようと思いました。で、もちろん時期的に、今ね、時期としてもね、これほど日本の、まあ、ニュースとか言論が偏っておりますとね、自分から見たっていうふうになってしまいますとね、まあ、ウクライナ戦争の問題とかそういうのと同じように、非常に偏った好き嫌いの問題にどんどんどんどんなっていくんですね。まあ、この前虎ノ門ニュースで伊藤寛先生ともお話したんですが、どうしても日本人は好き嫌いの問題が先に来る人がいるんですね。だから、まずは好き嫌いってのはずっと後に置いておいて、いつでも出せますから、自分としての好き嫌いはですね。まず、両方の点からよく見て、勉強して、学問も進んでますからね。学問もそれほど馬鹿にしたもんじゃないんで、学問が我々の人生を幸福にしてくれるっていうこともいっぱいありますんで、まあそういう意味で、ちょっとここに中国を知るというのを入れることにいたしました。やや中身は、きちっとした理屈に基づいた考えなんで、中国が悪いとか、レーダーが悪いとかですね、中国の中がもう非常にひどくて崩壊しつつあるとかね、若者の失業率が多いとか、もう上海は空っぽになったとか、そういうことをちょっとこっちに置きましてね、我々が他人の国を考えるときにどういうふうに考えたり、それから今世界の学問的にどういうふうになってるかっていうことをですね、 まあ、日本に住んでますと何を見てもしっかりしません。NHK はほとんどニュースを放送しませんし、それから中国というのは一体どういう国なのかということも放送しませんのでね。我々にはもう完全に情報が断絶しておりますので、まあ私が学者としてですね、できるだけ平たい考えで皆さんに情報を提供しようと思っています。まずですね、日本国内の議論の特徴ですね、今お話ししましたけども、感情論が主だと、情報が偏ってるとかいう点を、まず考えてみましょう。そのためには、まず一つはですね、世界の学問を知るっていうことですね。まず学問。我々はやっぱり猿は猿の時代、原始人は原始人の時代、古代は古代の時代って少しずつ考えも進んできましてね、現在になっております。まあ、そういった人間の知恵を、生かすという点はやっぱり僕は大切だと思うんですね。ということで、まず世界の学問として、国が違いますね。民族も違います。文化も違います。それをどう考えるかっていう一番の学問ですね。それがまあ、ハッチントンのまあ1997年頃の書籍じゃないかと思いますが、20世紀の終わりの方ですね。まあ、彼自身はもう亡くなりました。アメリカの比較民族学と言っていいんでしょうかね。比較民族学のハーバード大学の先生で、まあ、極めて優秀な先生であり、かつ政治活動もある程度していた、まあ、いうような先生で、それで、文明の衝突という本はですね、まあ、ご存知の方多いと思いますが、世界的なベストセラーになりまして、現在でも世界の他の国を知るときには、まあ、時間が あれば余裕を持って、まず、ハッチントンの文明の衝突という本を読んで、文明ってのはこういうもんだな、よその国ってのはこういうふうにものを考えるんだな、と理解してから、ものに取り組むというのも正しいんじゃないかと思います。この文明の衝突がですね、もちろんいろんな、もうあらゆる、文明論、哲学、社会学、政治学を知っておく必要ありますがですよ、まあ一応ハッチントンの文明の衝突を基準にしてですね、最新の文献ですから、これを利用してですね、この中国問題を考えてみたいと。その点で何を考えなきゃいけないかって言いますとですね、それは文明というものはですね、どういうふうな文明が世界にあるか、まずこれが第一ですね。それは文明の衝突によると八大文明と言います。世界には八つの文明がある。この文明というのは非常に強固に、習慣にも、社会にも、経済にも、文化にも、職業にも、家庭生活にも、個人の権利とかそういうものを全てに影響していると。それが8つあるってことですね。例えば、アメリカ・ヨーロッパ文明っていうのがある。それとちょっと派生した南アメリカの文明がある。それから中東の方に行きますと、イスラムの文明がある。まあ、これはアフリカの北部から、まあ、中東地域、それからインドネシアまで至るまでのですね、いわゆる割合熱帯乾燥地帯で、長く、というか、だいたい700年、紀元700年から、だいたい1400年ぐらい続いてきた、まあ、イスラム文明だよ、まあ、いうことで言えますね。それから、ロシアの文明があり、アジアの文明があり、アフリカの文明がある。というふうに大きくですね、7つの文明が世界にある。7つですね。ところがこれ8大文明って言ってるんですけども、世界はだいたい7つあるんです。ここをよく日本人は分かっておかなきゃいけないんですけど、世界にはイスラム文明とかヨーロッパの文明とかですね、アフリカの文明とか、大くくりの文明が7つあるわけです。そこはだいたい共通してるんですね。まあ、ヨーロッパ人っていうとだいたい歴史はこう、人種的にも色が白い、考え方は比較的合理的だけど自分本位というのね。だから社会はどうなってる。まあいうふうなことも大体規定される。だからそこに住んでる人たちが、ものをどのように考えるかっていうのも似てますし、それからもちろん、ヨーロッパですとね、音楽っていうと、ベートーベンとかですね。まあ、最近の音楽までそういう西洋音楽があり、絵画っていうと、ゴッホとかですね、レンブラントとかいう、そういう、まあ、素晴らしい絵画がある。文学もそうですね、トルストイだとかですね。まあ、そういった、文学が、シェイクスピアとかいっぱいあると。まあそういうくくりで僕らは頭でバッと思いますよね。白人である。400年間ぐらい、1500年のコロンブスから始まって400年ぐらい植民地を作って、それでやってきたとかね。産業革命とかそういう我々と先端的な学問ができてきたとかですね。まあ、そういうことのバッとした私たちの概念があります。ですから、ヨーロッパ人のこと、例えばドイツ人とかフランス人とかイギリス人とかそういう、 イギリスがどう考えるか、フランスがどう考えるかっていうのも、やっぱり大くくりのヨーロッパ文明というものを理解して、そして今のイギリスの文明とか、イギリスの政府がこういう決定したとかね、そういうことを理解できるわけですね。だから大きな文明をまず理解してから一つの国を理解する。一つの国を理解するのはやっぱり歴史もありますね。それがどういう歴史で出てきたか。まあ、イギリスですと、我々早くから、まあ、日本とは比べ物になりませんが、まあ、500年とか700年前から、まあ、しかもドイツの王様がイギリスにやってきて、立憲君主制度っていうのを作ったとかですね。まあ、そういうおぼろげな、こう、それで物の考え方が決まりますからね。まあ、それをそういうふうに理解するっていうことなんですね。で、それが7つあるんです。もちろん中国は非常に大きな国ですから、まあ、東アジア文明って言ってもいいし、それからまあ中華を中心として、中国を中心とした文明って言ってもまあいいと。まあこういう感じですね。ところが、この世界の文明を決めるときにですね、どうしても学者が困ったことがある。それが日本文明なんです、実は。我々はその日本文明の人間なもんですから、文明の分類、これはまあ非常にですね、難しいってことになるわけですね。日本人はそれにすごく注意しなきゃいけないってことです。現在の政治評論家だとか、軍事のね、レーダーなんか、自衛隊がレーダー照射されましたから、もちろん激高しなきゃいけないんですが、それから中国の総領事がね、日本の国会、他国ですよ。他国の日本の国会で、日本の首相、民主的に選ばれた日本の首相がですね、台湾で何かあったら、やっぱり台湾の横110キロに、日本国の島が点在してるんですから、日本国としては、やはりその島民の日本人のね、安全を確保せんといかんっていうようなことを言ったらですね、中国から来ている大阪の総領事がですね、日本の首相の首を切ってしまえ、殺してしまえってことですよ。まあね、もう到底ね、日本人には理解できます。だって他国であり、ちゃんと選挙で選ばれた首相であり、日本国であり、その日本国を守るときにはどうしたらいいかってことを首相が国会で言うというのは大切なことで、言わなかったらむしろ問題なわけですね。そしたらそれが尾を引いて、いよいよ日本にどんどんどんどん敵対意識が燃え上がって、中国のですよ。それで、日本の、まあ、領海、領空って言っていいんですけどね、防衛識別領域って言うんですけど、まあ、領空とか領海という意味じゃ領空ですね。飛行機の方が船よりか速度が速いもんですから、領空の領域は領海よりか少し広いんですけども、そこを日本の軍艦っていうか自衛隊艦ですね。まあ、軍艦と言っていいんです。それかと、自衛隊の戦闘機。自衛隊の戦闘機が日本の領空をカバーしてなかったら、何のために自衛隊が空軍機を持っているかとかわかりませんからね。当然、そこ紹介して、変な敵国が来ないかとか見て回らなきゃ。平常の正常業務ですね。したらその自衛隊の戦闘機に対して、上空内の海に入ってきた中国の艦船から発進した中国軍機が自衛隊に向かってレーザー照射を行った。レーザー照射ってのは、これから弾を撃つけども、弾は物が動きますからちょっと遅いしね、ちょっと狂うんですね。相手も逃げる可能性が。レーダーだったらレーダー光の速さですから、だからピシッとレーダーで合わせて次弾を撃つっていうのが順序ですね。そのレーダー照射をしたわけです。ということはもう弾を撃つよっていう意思表示なんですね。だからまあ、これはアメリカもですね、ちょっと中国さんやりすぎだよと、いけないそれはって言ったわけですね。ところが中国の方は平気で当然じゃないか、我が国の権利じゃないかって言ったわけですね。この中国が日本の領空識別圏内で、日本の自衛隊機にレーダーを撃つというのが中国の正しい行為であるということを外交的に大っぴらに言うっていうのがすごいんですよ。これすごいんです。っていうのは、全く現在の国際的常識にも反するし、もうこれは、まあ第一次大戦の時はまだ飛行機それほど発達してませんけども、まあそのぐらい昔からですね、もう国際的な慣行になってて、友好国の普通の国ですね。普通の国と国で、戦争してない国と国の間で、戦闘機がレーダー照射するなんてことはもうそれ考えられないんですよ。大砲を撃ってくるみたいなもんですね。まだ戦争はしてないけど一応大砲だけ一発撃ってみたみたいなもんですから。そらやっぱり、日本国もそれは物言わなきゃないし、まあ自衛隊ももっと警備を充実しなきゃいけないし、それしないんだったら、いろいろ沖縄の島の南の方を、 日本は日本領じゃないよ、日本人住んでないよとか言ったりですね、日本人を全部島から総退却させなきゃいけない、避難させなきゃいけないわけでね、そういう行為を伴いますからね。だからもう全然国際的にはおかしいんです。それは今日本の YouTube なりテレビも一部言ってますけども、そういったことでわかりますね。ですけど私がここで皆さんに理解していただきたいのは、なぜ中国はそういう、まあ日本というか今の国際社会から見るととんでもない非常識なことをする国かっていうことなんです。それは正常なのか。ちょっと中国人悪いんですけど、日本と中国が貿易してますでしょ。日本の工場もいっぱい中国にある、中国の人たちも日本にいる、観光客なんか行き来してるんですから、観光客が行き来してるような国同士で戦闘機がレーダーを照射するなんてありえないんですよ。ありえないです。これは戦時状態なんですね。だけどここで我々が理解しなきゃいけない、このひばりクラウドで私が説明したいのは、なぜ平和な国でちゃんとした貿易も行われてる、いや日本人もそうなんですよ、今でもね、中国と商売してる人いるんですよ、いっぱい。経団連とかもう大きな国、この前、ついこの前キャノンがそろそろ引き上げるとか言ってますね。それからユニクロがちょっと前に引き上げました。だからまあちょっとおかしいから引き上げるという経営者もいますけど、多くの経営者はまだ中国と普通に付き合ってるんですよ。何って、戦争してる国同士が付き合うのって、ビジネスで付き合うのって、いやちょっとそれはないだろう、輸出にもしてんのと、おかしいねと、こういうふうになってしまうわけですね。でまあこのシリーズではですね、そういうタイミングなもんですから、これは日本の将来を見るにも大切なんで、まあ日本の未来を考えるシリーズのまあ5番目か6番目に当たるんですけど、やはりちょっと挿入して、この中国の問題を皆さんが考えるときにね、あそうか、中国人はこう思って自分たちが正しいと思ってるんだということが分からないといけないんですよ。まあ大体個人の喧嘩でもそうですけど、喧嘩になるというのは相手は相手で自分が正しいと思ってるんです、こっちはこっちで自分が正しいと思ってるんです、で喧嘩になるわけですね。だから喧嘩っていうのはどっち、まあものすごく違う時もありますけどね、まぐれ、まあ、非常に変な人だったら自分が間違ってると思うことを正しいと言うっていう人もまあ少しはいるかもしれませんね。だけど普通の人間ってのは自分が正しい、お前は間違ってるって喧嘩になるんです。ということは自分が正しいと思うことで相手の正しいのと違うのはなぜかっていうのは、これ喧嘩する時の第一歩ですよ。第一歩。これ考えないで喧嘩に勝てるはずありませんからね。ですから、まあ、日本が中国と喧嘩することにはなってほしくないんですが、もしなるとしたら、それはもしかすると中国人は日本が何を正しいと思っているか知ってるかもしれません。そしたら中国の方が有利になっちゃいます。日本人は中国人があんな変なことを正しいと思っている理解ができない。こっちが理解できないと相手が理解できると、それは大体理解している方が勝ちますからね。だから日本としても危ない段階であるとも言えます。ということで、まあ今日はちょっと世界の学問を知るということだけになりましたけど、学問を知ってですね、中国人が正しいと思って言ってるんですよ、あれ。正しいと思ってレーザーを撃つべきだと思ってるんです。日本に駐在する中国の領事館ですよ。公式な人がですね、日本の首相が国会で言ったことを理由にして、首相を殺していいっつってるんですから、これすごいでしょ？これなぜ言ってるかと。いうことをまずはこのシリーズの2番で話を始めたいというふうに思った。日本の常識をここまで来ましたね。中国という国を知る、そうですね。ですから中国という国を知って、それで日本の正義と常識とか正義と中国の常識とか正義がどういうふうになっているのということを次から説明をしたいと思います。